スモールビジネス成長の羅針盤。こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの高林智恵です。
インタビューの勝木陽子です。こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
はい、お願いします。
さあ、発信日12月に入ってしまいました。
早いですね。
早いです本当に早いですよ、うん、あーもうちょっとびっくりなんですけれども、今ねちょっと合間にも言っていたんですが、日が暮れるのがめちゃくちゃ早くなって、もう今だと4時過ぎぐらいで、
もう暗くなりますね。
もう
5時って真っ暗ですもんね。5時、6時。
そうなると楽しいのがイルミネーションですが
12月はね、イルミネーション綺麗だって言いますよね。はい、
はい、高林さんにねイルミネーションの思い出とか聞いても、あ、ないですしか言われないんですけど、
ね、
綺麗なところってどこがあるんだろう、今見たらいいなって思うのって。
あれじゃないですか、やっぱ丸の内とか綺麗なんじゃないですか。
あ、すごい綺麗ですよね。
ねえ、そことか。
すごい綺麗です。日比谷、丸の内、あのあたりですよね。ものすごい綺麗ですね。あと、目黒川もやってますかね、青の洞窟って。
あ、なるほど。
ミッドタウンもすごく綺麗ですよね。
確かに。人混みがすごそうですね。
はい、今日のテーマに行きましょうか。
はい、
はい。
はい。今日のテーマは、まあ、営業戦略の基本っていうのは、やはりこう、うん、足と時間をどう配分するかっていう感じで。はい、
これはね、高林さん、ね、すごいいろいろな持論というかな、ランチェスター戦略が終わりですから、
はい。
はい、ちょっとお聞きしたいと思います。
はい。
どういうことでしょうか。
そうですね。やはりこう、仕事にしろ何にしろ、量と質、まあ質と量ってありますよね。で、やはりこう、よく言われるのはね、まあ最近違うんですけど、質を高めればいいんだ、話をやされる方もいれば、ひたすら量が必要だ、はい、いるんですけども。
どっちだろう？みんなはどっちかな？
これ、よく言われたの、例であったのは、こう、まあ、新入社員が入ってきたときに、できる先輩が2人いて、一人の先輩は量だと、一人の先輩は質を上げろと、はい、どっちにしていいか分からなくなるっていうのがこうあるんですけど。量だけでもダメで、質だけでもダメなんですね。これ最適解がやはりありまして。うん、それはちょっとした差別っていうことはあるんですけども、まあ、それはまあ別の機会としまして、やはり。
あらはい。
簡単な二次方程式で起きるんですね。はい。
二次方程式がもう難しいから分かんないかもしれない。
はい。で、まあ、あるんですけど、まあ、中間で、やりすぎは、どっちもやりすぎはいけないんですけども、一つ確かに言えるのが、量は質に変わるんですね。
ああ、そうでしょうね。もうそうだと思ってました。はい、もう昭和世代ですから。
はい。ね、昭和世代ですからね。
はい。
でもやはりこう、量をこなしていくっていうのはすごく重要で、はい、これ例えばランチェスター経営戦略で言うと、ランチェスターのまあ戦闘、まあ、戦闘力、まあ、戦うので、
はい、
戦闘力は武器の効率×兵力数、掛け算で
割る。何かける何って言いました。ごめんなさい。
武器の効率、武器のこう性能、こう質ですよね。どれだけ武器がいいか、で、掛けることの、はい。それとそれと、兵隊の数。
じゃあ、弓矢よりも、とか、すごいやつ。出てこないんですけど。
すごいやつ、すごいやつ、いいと思います。
すごい、最新のすごいものだけど、
はい。
一人よりは何千人、え、あ、な、そうね。それを掛け算にする
ってこと。掛け算で、はい、そうですね。で、ランチェスターの第二法則っていうのは、これ、第一法則が、まあ、その武器の性能をかける兵力数。で、第二法則っていうのは武器の、まあ、性能をかける兵力数の事情なんですね。兵力数かける兵力数って兵力が事情になるっていうのが、はい、ランチェスターの第二法則って言われてるものなんですね。はいはい、要はそこで、営業で言えば、自分の知識かける、訪問回数であったりするわけですね。
なるほど、なるほど。はい、はい、はい、はい。
ですから、訪問回数を、弱者、自分の、まあ、なんていうんですか、能力っていうのは、営業のこう質とかなんとかっていうのは、例えば、言われるのは、一流企業の方、まあ、一流企業という表現もあれなんですけども、そういう会社さんと、中小企業の、方の、こう、なんていうか、能力差、その知識量の差って、実を言うと、こんな3倍も2、4倍も、変わらないって言われてですね、やはりね。
ないでしょうね、ほとんど。はい。
ほとんどないんですよ。そうしたら、どういう形で戦うかって言ったら、訪問回数を増やす。もうそこなんですね。
そっか、確かにそうかも。はい。
なので、そこで、やはりこう、足と、やはり営業は足ですので、足をどれだけ動かすかっていうのは非常に重要になってくる。で、量を増やすことによって、量っていうのは質の方に変わってきますので、とにかく最初はもう量を、圧倒的な量をやっていくっていうのが非常に重要になってくるんですね。
ですよね。なんかちょっと雰囲気としては昭和な感じにはなってきますけれども、なんか 思い出すのはやっぱり営業で、やっぱりなんていうの、その通りの端から端まで全部飛び込みで入ったとか、昭和
はい、
時
そうです
代の
ね。
営業。なんかそういうことをちょっと思い出すんですけど、そういうことですかね。
そういうのもすごく必要ですし、
は
前回言ったお、既存のお客様に対しての訪問回数ですね。
い。
一番こう売り上げに貢献しているお客様に対しては、どれだけ頻繁に、5分、15分でもいいと思うんですね。それを数多く何回か行っていって、まあ、知ってもらってっていうところでの回数を増やしていく。
なるほど
B
ね。
ランクの場合はもうちょっと C ランクは本当に行っても行かなくてもいいような感じになって、もう訪問回数をどれだけ増やすかって量を増やしていくっていう。先ほどね、京子さんが言ったように、端から端までこの店の端を倒すとか、あとビルを一棟倒していく、ビル倒しみたいなやつ。
はい。
今ビルのや、
そんな、
そん
ビ
な、
ル倒しって言うんですか？ すごい。
そう。
へえ。
今ビル入れないですからね、結構
そ
ね。
うですよ。そう。そう、思ったんですよ。今思ったんだけど、でもね、それさ、行って、何の話するんだろうとか、そんな、何回も行ったって向こうだって、いや、この人何しに来てんの？みたいな、とか、なんかアポなしだし、みたいな、それこそビル入れないし、なんか入り口で何々さんと何時にお約束がとかって言わない限り会えないじゃないですか。
そうですね、今は会えなく
そ
なって
う
しまい
い
ま
う
した
の。
ね。
どう、行くと言ってもなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど。
今の、お客様言うとしても、今、ネット環境とかで、経営者の方とこうお会いするタイミング結構ありますよね。そういうのも使い方だと思うんですね。
なるほど。
ですからそこでの自分の訪問回数というか出場回数であったりとか、まあその時難しいのは自分の立ち位置なんですね。どういう立ち位置で参加するかって非常に重要になりますし、交流会での立ち位置であったりとか、ただ、量っていうか行って、自分の商売の話じゃなくても顔を知っていただく。知ってもらって、で認知されて信用されるみたいな形のこうプロセスがあるじゃないですか。まずは知ってもらわない限りは話も聞いてもらえませんので、ですので、とにかく足を運んで、ただそこで不意に、当たると自分のお客さんにならない、交流会であったりとかネットとか行ってもしょうがないので、やはりそこは分析した上で、しっかり何のためにそこの交流会かっていう、何のためにこの、オンラインのミーティングに出るかっていうのはしっかり考えておかないと思うんですけど、ただ質を上げるのはおろそかにしちゃいけませんよっていうことではなくて、まずは量ですね、足と時間をこう、配分するかっていうのをしっかり考えて。
これ、ちょっと必要かもしれないですね。やっぱり、量というか、まあ、考えてみると、今度はこっち、顧客側になってみると、言っちゃなんだけど、そんなに見てないじゃないです。こいつはなんだけど、見てないっていうか、なんて言ったらいいんだろう。あんま聞いてないし見てないから、この前これパンフレット渡したよなって思っても、なんかもう一回渡してもいいのかもしれないですね。
そうですね、そうですね、その通りだと思います。です
意
から、
外と向こうとしては、 なんか初見ぐらいの気持ちで見るかもしれないですもんね。
そうです。基本最初に会った方に、こうね、いろんな商
はい。
売の話聞いても、ほとんど右から左であったりとか、まあ、時間つか
う
ないですよ
ん、
ね。うん。
うん。うん、確
初めま
か
し
に、
てって
確
言わ
か
れ
に。
て、ね、いきなり僕、私、こういう商売してますけど、そうですかってね、話は忘れるとしても。
確かにそうですよね。だから何回か行って同じパンフレットを見せられて初めて、ああ っていうふうに、まあ特にね、そういう私みたいにちょっとそんなに物覚えのいい人ばかりじゃないと思うし、社長さんとかは今度忙しい人も多
そうい です
から
ね。
ね、どんどん忘れてっちゃうことが多いと思うから、意外とそれでも何度も同じものを持ってってもいいのかもしれないですね。
そうですね。何度も同じことをこう言い続ける。ですから、この人来たら、この人こう言うなっていうぐらいまで覚えてもらうみたいな。
ああ、確かにそうですね。そっかそっか。それだと何度言っても大丈夫ですね。
そうですね。ですから、そう、いきなり売り込みは絶対いけないって言われるのはそういうところなんですね。嫌味っていうかね、みんな、いろんな商売の話聞くじゃないですか。あ、また売り込みに来たって言ったところでもう一回バリアーになって、そういうことを何回もやってると、あ、もう自然とその人の顔を見たらこう避けてしまいますので。だからどうやって、ただ本当にこう顔を知ってもらう。なので、実際の例であったのが、こう、売り込みせずに、まあ、当時は、まあね、ドアが開いてたところがあったので、ただ挨拶してるだけ。で、名刺を置いてくるだけで、で、また来ますので、いろいろ。よく、保険のセールスやられてる方がやってたのが、新規にこちらの地区を担当させていただきました、何々です。よろしくお願いします。で、名刺を置くだけ。で、商品説明せずに。で、また、3日後ぐらいに顔を出してとか、1週間こう顔を出していったことによって、こう自然と話ができるようになって、まあ、半年後ぐらいに、例えば君何のために来てたの？なんて感じで話になって、あ、実用ところなんで、で、商品、まあ、売れたっていう話も、実際結構あるようですので、はい。
そうですね。確かに。で、やっぱり忙しい人だと顔見て初めて、ああ、そういえばさ、って、なんか、
は
ち
い。
ょうどいいとこ来た、みたいなこともありますよね。
ありま
忘
す
れ
ね。
てた、忘れてた、みたいな。
そういえば頼みたかったものがあったんだよなんてね。そういうの実際ありますから
そう。
ね。
ありますよね。電
はい。
話しなきゃしなきゃとか、メールしなきゃしなきゃと思ってても、その人忙しくてそんな場合じゃなかったりすることがありますよ
で
ね。
すね。
ちょうどいいとこに来た、っていうのってありますよね。
はい、ありますね。
そういうためにも、そういうことは必要ということなんですね。
はい。
数こなす。はい。
その時に、本当に時間っていうのは有限で
そう
す
だ
の
わ。
で、はい。
そうだわ。
はい。
そうだわ。
ですから、その
どうす
頻
れば
度
いいんだ。
と時間っていうのをうまくこう配分して、で、そこのところで、やはり、緊急じゃないけど重要なことに対しては何かっていうのをしっかり抑えて、で、そこで緊急で重要、緊急じゃないけど重要なことってはこれなんだっていうのをしっかり自分の中でこう抑えておく。なので、他のところに行かないように。緊急だけど重要じゃないとか、緊急でもなく重要じゃないっていうね、そこには行かないようにやっていくっていうのが。
そのためにも、あんまりすごく遠くの離れたところにたくさん顧客がいるっていうのはなかなか大変っていうことですよね。
そうですね。本当に時間使ってしまいますので。ですから、あと頻度多く行けないですよね。時間かかってしまう
そう
と
で
ころですも。はい。
ね。
なので、本当に近ければ、ちょっと顔を見て、あ、こんにちは、なきゃ、また、お時間あるとき寄らせていただきます、みたいなことばってね、ちょっとことを言うだけでもだいぶ印象変わると思いますので。
確かにそうですね。
まあ、そうですね。
他に
まあ、
もまだ。はい。
結局、量をこなさないことには、こう、質が生まれないっていうところをね、やはりこう、動きながら学び、で、学んだら、こう、そこに集中していく。だから、ターゲットを明確にして、それで集中して、学んだら、そこに集中していって、これがやはり、こうね、弱者の、こう、営業戦略の肝になりますので、王道になりますので、はい、と
じ
に
ゃあ、
かく、
こう、量をこなしてるうちに、ここをいい感じっていうところにだんだん集中していく感じがいいんですか？
そうですね、もうターゲットを絞り込めますので、明らかに、こう、何ですか、 でも、全然リアクションがないっていうところが、量をこなしていくと、分かってくるんですね。
なんとなくここ違うな、みたいな。
はい。うん。人間関係もそうですよね。人間関係で長けてくると、大体初対面で、あ、この人合わないってなって、まあ、付き合ってたら、あ、やっぱ違ってたってなると思うので、それは営業も同じだと思いますので。
集中していくっていうことですね。
はい。やはり人
は
間
い。
関係ですからね、商売
う
は。
ん、確かに確かに。ということでよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？
大丈夫ですかね。
はい。
あ
はい、ありがとうございまし
がとうございま
た。
す。
スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は？
スモールビジネスナビゲーターの高林智穂と。
インタビューの香月陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さよなら。